菅下清博の有望成長企業を探せ。
おはようございます。菅下清博です。
おはようございます。アシスタントの早川真理恵です。菅下清博の有望成長企業を探せは、相場の千里眼の異名を取る国際金融コンサルタント菅下清博さんが相場の味方、注目有望企業を紹介する番組です。さて菅下さん、今日はどんな方に来ていただけるんでしょうか。
今日の経営者はね、はい、本当にまあこの起業家、若い起業家の中で、まあ、リーダー的な人なんですね。もともとは学生起業家。
そうですか。
それでね、まあ、私昔からよく存じ上げてるんですが、はい、もう非常に頭のいい人です。最近はね、新しいいろんな事業を展開されてるので、
はい、
アップトゥーデートしたいと思います。
はい、はい、それでは早速番組を進めていきましょう。アプリで始める IoT アパート経営、株式会社タテルの提供でお送りします。
東証一部上場、証券コード1435、株式会社タテル。この名前はアパートを建てるという意味だけではなく、かつてない常識を打ち立てるなどの思いも込めています。アパート事業を中心にクラウドファンディングと民泊事業、これらをテクノロジーで担うロボットホームの IoT 事業という2つの柱で、グループ全体の事業拡大と企業価値の向上を目指してまいります。リアルエステートテックを推進するタテルです。
菅下清博の相場の千里眼。
このコーナーでは菅下さんに相場の見方や注目銘柄について伺っていきます。菅下さん、最近のマーケットの動きはいかがでしょうか。
まあ、これは前回もお話したんですけどね、
はい、
今年は1月年初に日経平均株価が2万4千円台で天井を打って、その後はもうずっと下落調整局面が続いているんですね。まあ、とりあえずはですね、当面3月の末に2万円台で底入れして、
はい、
まあ株価はじりじり上がっているところなんですが、2万3千円の壁というのがありましてね、
はい、
これをもうなかなか抜けないという状況が続いているんですよ。
続いてますね、
はい、でなぜ株価の上値が重いかと言いますとね、はい、やっぱりこの米中貿易摩擦、これがもう一向にこの終わらない、
はい、
むしろ拡大しつつあるということでですね、まあ、投資家心理がどうしてもですね冷えている、うん、先行きに不安を持つということでですね、
はい、
2万3000円近辺には空売りとかですね、売りのオプションを買う人がかなりいてですね、はい、もうこれは相当心理的にも壁になってるんですね。ですからもう株価は下がりもしない上がりもしないということでですね、
はい、
大手の証券会社の株式部のトレーディングをやっているトレーダーもですね、
はい、
もうこれ全く仕事ができないと、株価っての儲かないとですね
そうですよね、
儲からないんですよ、
はい、
下がれば売りから入って儲かるし、上がれば買いから入って儲かるんですが、
はい、
ずっと狭い範囲で2万2千円と2万3千円ぐらいの間でですね、ずっと横ばいしてるんですね、
はい、
ですからいつこれがですね動き出すかと、もう誰もがこれ思っているんですが、果たしてどうなるかということなんですけれどもね、
はい、
1月にこの天井をつけてますので、
はい、
まあ、6ヶ月ぐらい経つとですね、だいたい日柄って言うんですけどもね、そうするとまあこの7月下旬から8月ぐらい、
はい、
そろそろ株価も煮詰まってくるんじゃないかと誰もが思ってるんですが、
はい、
トリッガーポイントって言ってですね、株価がパッと動き出す、はい、引き金になるような材料がないんですね。これから株がパッと上がりそうなんですね、
はい、
買い材料が見当たらないんですよ。なので、まあ、株価が冴えないっていうかね、
はい、
しかし日本経済のファンダメンタルズ、企業業績なんかは確実に良くなってきてますので、下げの方もないと、こういう状況でですね、株式相場で言いますとこの買い材料が出てくるのを待ってると、こういう状況なんです。
だ
当面はですね、注目するのは9月の20日と言われてます、
はい、
自民党の総裁選がありますが、まあ、今のところ現安倍総理がですね圧勝するんじゃないかと、こういう見通しになってますが、まあ、政界と相場はこれ先行きはですね、不透明、一寸先は闇と言われてますので、
はい、
何が起こるかわからないという気持ちがあるもんですから、
ね、はい、
やはりね、はっきり安倍首相が再当選されるまでですね、
うん、
この株価が動かないという可能性もありますので、安倍首相が再選されてですね、
はい、
再びアベノミクスが強化されると、アベノミクスっていうのはデフレ脱却ですから、
はい、
デフレを脱却して経済の好循環、これは 企業業績が良くなってですね、皆さんの賃金が上がると、こういうことの好循環を呼び込むという政策が前進するという期待が出てくればね、
はい、
株価が上がると思いますので、まあ、一つの転機としては自民党総裁選の行方、
はい、
あるいは自民党総裁選前後、
ま
あ、ここが一つの相場の転機になる可能性があると。もう一つはですね、
はい、
この11月の初めにあるですね、アメリカの中間選挙、これは今米国のメディアではですね、
はい、
共和党苦戦が伝えられてるんですね。まあ、トランプ大統領はどうしてもメディアからですね、批判される、メディアと戦ってる人ですからね、
はい、
アメリカの主要メディアは民主党が苦戦するんじゃないかと、こういう見通しが今出てるんですね、
はい、
これがまあ日米の株価の上値を抑える要因にもなっているんですが、しかし実際選挙はやってみないとわからない、まあ、2016年のアメリカの大統領選挙の時もですね、主要メディアがですね、
はい、
まあ、これはあのヒラリー・クリントンさんの勝利を間違いなしと、
そうですね、
こういうふうに伝えてですね、
はい、
ところが蓋を開けてみると間違いなしどころかトランプ大統領の圧勝だったんですね、
はい、
まあ、接戦でも勝てないだろうと言ってたトランプ大統領が圧勝したということですから、
はい、
あんまりこのメディアの予想っていうのは当てにならないと、むしろ苦戦が耐えられて株価が下がっているところはですね、はい、買い場になる可能性もあるんですね。つまり結果は共和党勝利と、
はい、
こういうことになる可能性もありますので、
うんうん、
いよいよこの暑い夏が終わるとですね、
はい、
9月以降はこの株式市場の世界はですね、政治の季節になりますと、
はい、
ということで、果たして安倍首相がですね圧勝するかどうか、そして共和党が勝利するかどうかと、こういう方向に向かってですね、
はい、
日米の株価の転機がやってくるんじゃないかと思いますが、まあ、日柄から見て、
はい、
このもうすでに半年以上株価は揉み合っていますので、私は日本経済は好転してますので、
はい、
近い将来株価は2万3000の壁を突破してですね、年末に向かって株価は上がっていくだろうと、こういうふうに予想しております。
はい、ありがとうございます、はい、続いては菅下さんが選ぶ旬な企業にインタビューしていきます。
菅下清博の有望成長企業を探せ。
本日のゲストは証券コード3674東証マザーズ上場、株式会社オークファン代表取締役社長竹永秀一さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
竹永さん、はい、私もかなり以前から存じ上げてましてね、
はい、
まあ、こういう世界では起業家の走りっていうかな、もう起業家のパイオニア的存在でね、ガス系起業家ですよ、
はい、
まあ、ジャパンベストレスキューシステムの榊原さんとかね、竹永さんっていうとね、
はい、
もう今若い起業家が目指す目標の企業なんですよ。今日は今どんな事業展開されてるのか、また足元の業績、今後の展開、まあ、いろいろ今日お聞きしたいと思います、
はい、
はい。それではですね、まず事業内容からお話しいただけますか。
はい、当社は今ですね、3つの事業で構成されています。一つ目が、上場以来のですね、メディア事業。まあ、これはオークファンという価格比較サイトを運営しておりまして、大体今月間で1500万人の方にご利用いただいております。で、二つ目がこれ上場後の新しい事業なんですけれども、はい、まあ、マーケットプレイス事業、まあ、いわゆる EC 事業というふうに位置づけてまして、
はい、
こちら、まあ、非常に伸びてるんですけれども、この EC 事業の中にはですね、4つのまあサービスがで、まあ、構成されております。はい、こちらまあ全ての M&A によって、取得した事業なんですけれども、
はい、
一つ目が B2B のですね、まあ、卸マッチングサイトのネッシーという事業です。で、二つ目が、まあ、在庫、企業の在庫をですね、我々が買い取って、まあ、再販するという流動化モデルの、リバリューという事業で、三つ目がですね、これは今年の1月に加わったんですけども、
はい、
ネットプライスというですね、まあ、かなり老舗の多分20年ぐらい前からですねやっている、まあ、EC 事業、こちらがまあ3つ目の事業でございます。
これ買収したんですよね。
はい。
はいはい。
こちらビーノスという会社様からですね。買収して、まあ今年の1月から連結化したと。
はい。
で、最後、まあこれは唯一社内事業であるんですけども、お試しというですね、まあ企業の、持ってる商品をですね、こう、まあ、社会貢献だったりとか、サンプル的な意味合いで、我々がですね、まあ安く仕入れさせていただいて、お客様に販売するという、まあこういったちょっとまあアウトレット EC のような事業、この4つで構成されております。これが2つ目のですね、マーケットプレス事業と。で、三つ目はソリューション事業ということで、まあ、こちらはいわゆるですね、一般的なまあ、企業様に対する、まあ、ウェブ支援とか、 あとはまあインキュベーションという、まあ、投資事業も含んでるんですけども、はい、まあ、この3つの事業で今、運営しているということになります、うん、
一番最初におっしゃったこの価格比較サイトオークファンね、
はい、
これがまあ国内最大級で1500万人の方々がこれを使っていると、
はい、
まあ、これはあの世界レベルで見てもですねトップクラスのビッグデータ事業じゃないかと思うんですけれども、はい、これはもう引き続き今このサイトは伸びてるとこんな感じですか。
そうですね、
ええ、
5年前に上場させていただいた時はですね、ええ、まだ利用者が600万人だったんですけれども、
はい、
まあ、今は1400、500万人と、
はい、
いうことで、まあ順調にユーザー数が増えております。
2倍以上ですからね。
そうですね、
はい、そしてそれに加えて先ほどおっしゃった新たな事業、これが結構この M&A によって新しい展開が出てきていると、はいはい、まあ、今3つ4つ新しい事業を話されましたが、その中で今特に伸びているこれから力を入れていきたいというのはどれなんですか。
今一番ですね伸びているのはこのお試しというですね、まあ、去年の秋に社内でリリースした事業なんですけれども、そうですね、こちらが今非常に伸びてまして、
はい、
大手の、まあ、あの本当にコンビニとかですね、百貨店並ぶような大手の、まあ、あのメーカー様とか商社様の商品がですね続々と今サイトにアップされてまして、まあ、しかも非常に安いということでですね今急成長している事業でございます。
これ自社開発のサイトですか。
そうですね、はい。
お試しってどういうこのビジネスモデルなんですか。
お試しはですねもともと例えばあるメーカー様が作った商品がまあコンビニ等に並んだりしてるんですけれども、それはやっぱりこう季節が終わったりとかですね、あとはその競合他社の商品にまあ棚取りで負けた場合に全部返ってくるんですね。
なるほど、在庫になっちゃう。
はい、でその在庫がすごい量にやっぱなってしまいまして、まあ、例えばそのドン・キホーテさんとかそういったものをこう専門的に取り扱ってる小売業さんもあるんですけども、大半はですね今全部破棄したりとか、あとはそのよくわからないルートで海外に出されてしまっていると、で我々そこにまあ着目しまして、大体その在庫がですね年間のその小売の 6% から 7% を占めているという、まあ調査結果もございます。そうするとやっぱり300兆円のですね、7% 引き、まあ、大体22兆円もの在庫が、毎年ですね出てきて、まあ、あの減損されたり破棄されたりしていると、なので我々はここに対してですね我々が持っているまあ商品データとか、B2B、B2C のプラットフォームをですね生かして、まあ、この商品の流動化を支援していきたいということで、まあ、作った、サービスですね。
これが伸びてるというのは非常に魅力的ですね。これがどんどん広がるとですね今までもう無駄にしていたその20兆円以上の在庫が、生き返ってくると、企業側も非常にこれもう助かるわけで。
そうですよね、
でユーザーの方もその辺の店頭で買うよりも安く買えると。
そうですね、
こういうことですよね、はい、まあ、ということになると主な商品ってどんなものなんですか、売れ筋は。
そうですね、やっぱ多いのがですね、飲料とですね、
飲料、
まあ、お菓子、加工食品とかですね、
はいはいはい、
レトルト、あとはそうですね美容品等も、はい、つまりまあコンビニエンスストアで売ってるようなものは大体ですね、まあ、ちょっとこう例えば地域限定だったりとか、
はい、
まあ、あの冬場の商品だったりすることもあるんですけども、ほぼもう一流メーカーの商品ばかりですね。
なるほど、
なんでます
ので、でこのお試しがどんどん伸びるってことになると今まで全くなかったこのビジネスでオークファンは業績を上げていくということですから、まあ、将来非常にこれ業績面でもインパクトは大きいですね。
そうですね、はい、来期再来期はかなり寄与するんじゃないかなというふうに思っております、はいはい、
それと同時にですね M&A でですねいろんな企業を買収して、
はい、
それをもともとオークファンが持っているこのビッグデータに絡ませてですね新しいビジネスやっていくと。その中心は e コマースですね。
そうですね、はい、
ね、でその買収した会社っていうのはビーノスから買った会社でしたか。
はい、ビーノスから買っ、M&A させていただいた会社が、まあ、ネットプライスという
ネットプライス、
通販サイトになります。
そこそこ のいわゆる規模の会社ですよね、ネットプライスは。
そうです、はい、はい、まあ、最盛期だと確か10年ほど前にですね、百数十億の売上規模あったんですけど。
そうなんです、すごい、
はい、まあ、今でも数十億の規模は
そうですね、
まあ、ありましてですね、
そういう意味ではオークファンっていうのはこの価格比較サイトで非常に注目されたんですけども、
はい、
特になんで注目されたかというとオークファンっていうのはですね世の中の品物のこの買い価格だけじゃなくて売り価格も検索できると。
あ、う
ん、この品物をオークファンのサイトに出したらいくらで売れるかと、
は
い、まあ、普通はみんな買う方ね、
うんうん、
いくらで買えるかと、まあ、価格サイトなんていうのは価格コムなんていうのはね、
はい、
そういうので出てきたんですけど、
はい、
オークファンはね売り値も分かるっていうので これは世界的に見てもすごいデータなんですよ。
あ、
ちょっとあの竹中さん控えめに言っておられますけどね、
はい、
これグローバルに見ても大変なデータでしょこれ。
そうですね、もともとはですね、あのインターネットのいわゆるあのオークションとか、あのフリマの値段だったんですけども、最近どんどん幅が広がってきまして、まあ、例えばですねスーパーとか、量販店、まあ、家電量販店の等のですね、データも入ってきてますので、そうするとある商品が実店舗だといくら、インターネット の, そのショッピングサイトだといくら、フリマとかオークションサイトでいくらっていうふうに全部値段が出てきますので、
なるほど、ね、
そうするとどこの販路で大体どれぐらいでいくらぐらい売れそうかというのがもう全て分かるようになってきました。
でこういうデータを持ってる企業っていうのは世界でもほとんどないんですよ。唯一無二に近いアメリカに1社ぐらい競合会社があるぐらいでしょ。
そうです、はい、アメリカ、あとはまあ多分中国にもまあ
中国にも
あったりしますけれども、
でそれに加えて最近のオークファンのですね新しい動きとして、この冒頭に竹中さんがおっしゃったようにね、このシナジー効果のあるいろんな企業に投資されて企業買収しながら事業を拡大していくと、
はい、
と同時に、まあ、今後はオークファンが投資した会社がですね上場されるとか、これによってバリューがアップされると、こういう傾向が強まるんじゃないかと思うんですが、投資ビジネスもかなり強化されてますよね。
そうですね、もともとこのオークファンというサイト自体がですね、私が10年ほど前に、とある方から譲渡いただいて始めたんですけども、まあ、そういう意味だとこう結構事業をですね、まあ、新しい、事業体を加えていくということに関しては非常に前向きな会社
になったんですね、
だと思ってます、で投資の方も非常に積極的にやってまして、つい最近も投資をさせていただく会社が上場したんですけれども、これからも続々と控えてましてですね、やはりここは投資が、非常に強い会社はですね、やっぱりこ
う
M&A 案件も非常に数多く来ますので、
そうだそうですね、
ここはやっぱり相関関係が高いなということで、
ね、
はい、強化をしているところでございます、
ね、投資ビジネスで成功してくるとですね、オークファンのように投資している企業が上場されたり、それで M&A した企業が良くなって再生されて、
はい、
それで新しい価値を生み出すということになると、会社を売りたい人とかね、あるいは出資したい人が向こうからやってくるようになるわけですよ。
なるほど。
そうするとね、有望なベンチャー企業が周りに集まってくる、
はあ、
これがもうビッグチャンスになるわけですよ、だからこれからね、その投資ビジネス投資事業っていうのは業種を超えてどんな企業にとっても有力な需要展開になると思うんですが、オークファン自身はもうすでにそれが始まっているということなんですが、
はい、
まあ、今後特にどういう分野に投資していこうと思われてますか。
そうですね、やはり我々は商品の売り買いのデータを持っておりますので、そこをもっとですね、深く分析して可視化をする、そして自社で活用したり、あとさっきおっしゃったそのメーカーとかですね、
メーカーとか、
あとオークファンというウェブサイトを通じて個人に配信していくというと、引き続きこう、データ解析の会社とかそういったところはですね、非常に我々にとっては必要だなと。
でこの新しく始まっているお試しというね事業モデルは非常に面白いと思うんですよ、
はい、
これに関わってまたね竹野さん M&A を広げていくんじゃないかなと思いますが、そういうことで新規事業がついつい立ち上がっているオークファンの今の足元の業績はどうなのかというところでですね、すでに発表されている業績をちょっとお話しいただけますか。
はい、これは2018年9月期なので、9月末決算なんですけれども、
はい、
その予想としましては、売上が60億、経常利益が4億5000万という予想を、立てております、
はい、
残念ながらその中間決算におきましてはですね、
はい、
大幅に売上経常利益ともビハインドはしておるんですけれども、
はい、
今それをですね、目下挽回すべく、非常に経営スピードを早めてですね、やっているというところになります。
足元の業績が、あまり良くないのに、この2018年9月期の連結月期予想はですね、売上で 64.1% を予想、また経常利益は 48.6% 増と、大幅な同種増益を予想されていますが、これの予想のは何に基づくかというと、今おっしゃったいろんな新規事業の立ち上げとか、あるいは経営改革を進めていると、
はい、
こういうことですか、
はい、
特に今竹中さんが力を入れている経営改革ってのはどういうことなんですか。
当社ですね、いろんな会社の集まりで構成されておるんですけれども、
はい、
従来はですね、一つ一つの会社にやはり営業がいたり管理がいたりですね、
はい、
あとマーケティングがいたりということで、かなりこう横の連携が全然取れてない状況で
ありました。あ、なるほどね、
それを今全部ですね横串の組織にしまして、
ええ、
例えばもうグループ営業、 を一つにまとめたりとか、グループの開発体制をですね一つにまとめたりというふうに、人員を全部ですね機能別に、まあ、配置転換したところ、まあ、非常に、まあ、うまくいき始めたなというのは実感
です。なるほど、まあ、そういう今の経営改革の中期的な目標としてダッシュ2020というのを打ち出しておられるんですよね、はい、この中身はどんなものですか。
こちらに関しましてはですね、まあ、ある程度当社が得意とするその、まあ、投資事業ですね、はい、インキュベーション事業も織り込みつつも、先ほど申し上げたですねこの、メディア事業、マーケットプレイス事業、ソリューション事業のこの3つがですね、まあ、有機的に絡み合いながら、まあ、非常に高い成長を遂げていくというふうな、まあ、構想を描いております。
なるほど、はい、まあ、そういう中期経営計画に基づいて2020年9月期の業績を目標を出しておられますよね、
はい、
これはどんな数字ですか。
こちらがですね、売上でまあ105億円で、連結経常利益で15億6千万円と、
はい、まあ、こういうこの業績がね、はい、将来達成されるということになりますと、今日前半お話しいただいたですねこの新規事業はそれぞれますますこの成果を上げて、さらに、まあ、竹中さんのことですから新しい企業に投資してですね、新規事業を増やしていくと、なおかつ今おっしゃった社内の経営改革を進めてですね一層効率化していくんじゃないかなと、こういうふうに思いますので、最後に竹中社長からですね投資家の方々に何かメッセージがありましたら一言お願いいたします。
はい、まあ、当社はですね2013年の、4月に、まあ、上場させていただいたんですけれども、ちょっとしばらくですね、はい、ここ数年はMA 等のですね PMI 等もありまして、まあ、PR を非常に控えておったんですね、はい、またですね、まあ、この菅下先生の番組を、筆頭にですねこれからはちょっと、まあ、だいぶ事業の方も見えてまいりましたので、どんどんと、まあ、説明の機会をですねいただければと思いますので、ぜひ今後の当社にご期待いただければと思っております。
はい、今日のお話を伺ってね、はい、お試しをはじめとしてね新規事業を発展拡大させて、まあ、いわば今の竹永社長のお話からすると大久保は第二の創業に向かってね、この番組からスタートということで、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは証券コード3674東証マザーズ上場株式会社オークファン代表取締役社長竹永秀一さんでした。
株式会社タテルはアプリで始める IoT アパート経営というコンセプトでサービスを提供しています。タテルのアパートにはタグセキュリティという防犯機能により何かあれば携帯に情報が届くシステムがあります。さらにスマートスピーカーも標準装備。この IoT の付加価値が高い入居率につながり、アパートオーナーのメリットとなります。テクノロジーの進化で未来を変える、これが建てる特有のアパート経営です。
菅下清博の有望成長企業を探せ、番組もそろそろお別れのお時間です。菅下さん今日はいかがでしたか。はい、
やっぱりね竹永さん、はい、ここでね、はい、反転攻勢ね、もう最近ちょっとですね、はい、事業面でも株価の面でも、はい、低迷してるんじゃないかなと思ってたんですが、まあ、今日のお話伺ってね、
はい、
新規事業が次々立ち上がってきてる、特にお話になったお試し事業、
はい、
これはね無駄をその有益なものにする、今の社会では相当これプラスになるんじゃないか。
そうですね、
またね投資ビジネスでも相当成功されてみたいですから、今後のオークファンの業績と株価に期待したいと思います。
はい、はい、次回の放送は8月21日8時35分からです。ゲスト企業は株式会社アドベンチャーです。お楽しみに。アプリで始める IoT アパート経営、株式会社タテルの提供でお送りしました。